理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第456回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この配信は4月1日です。
え、バーカバーカバーカって感じ。
あの、嘘をつくつもりはないので警戒しないでください。
はい、4月バカ。
4月といえばね、新社会人とかね、新学期とか新年度っていうのが始まるんで、はい、
うん、
今日はちょっとカレンダーの話をしようと思っています。
はい。
で、暦とかね、カレンダーの話はちょくちょくしてるんですけど、
うん、
やっぱりこう4月1日なのもあって、
うん、
新社会人の人たちの、がなんで4月から新社会人なんだみたいな話をしようと思ってるんですけど。
そうですよね。その、年と年度のズレって結構、
うん、
カレンダー的にめんどくさいですよね。
あ、そうそうそうそう。
かといってなんか4月始まりのカレンダー持つのもちょっと尺だし、やっぱどうせなら1月からの方がいいけどとか。
そうなので、ちょっとこう理科っぽいかどうかまた少し微妙なんですけど、
はい、
年度の始まりってどう決まるのかみたいな話をしていこうと思うんですが、その前に、
その前に、
ですね、そんない美術の時間っていう番組がありまして、
はいはい、
それをね、183回、今年2022年の2月17日配信。
おお、猫の日の近くですね。
そうですね。そこで、美術の時間なので、こう写真の歴史、うん、写真がこうアートとしてどう、 こう発展してきたかっていう話をしていて、
うん、
その中でですね、カメラの歴史や、映る仕組みについてはそんな理科の時間を聞いてねっていうふうにラチさんがおっしゃっていまして
投げられたわけね。
そうそう、
違うよヤシさん、それ間違ってるよね。そんな理科の時間ではなくて、そんなフォト内緒聞いてねっていうべきじゃないですか。やっぱそこ、
これがですね、私の番組で346回なので、2年ぐらい前で、写真の仕組みと意味性っていう話をしておりまして
え、そんな理科の時間で。
そうですよ。
あら、そう、誰と。
そういう香里さんとしてますよ
そうですか。
そうそう、で確かあれですよね、あのこの時には、写真はこう肖像画だったとか記録だったものが、デジタル化して意味が変わってきたんじゃないかっていう話もしたと思います。一番最初にね、こうカメラオブスクラっていう、 こう暗い部屋で穴が開いてると映るっていうところから始まって、うんうん、それを、科学的に定着させるっていうのがあったんだけど、でこういくつかね、
初めはそうですよね、定着させないでそれを見ながら絵を描いてた
って。そうそうそう、なぞってたりしたんですけど、
レンブラントだっけ、
フェルメールじゃないですか。
フェルメール、あの黄色い帽子じゃなくて黄色いターバン、あれ牛乳注いでる黄色い
牛乳とか真珠とか青かったりする人ね。
そうそうそう、青いな。
あとはなんだっけ、あの天文学者だったりする人ね。
ああ、そうそうそうそう、でなんかキューピーとか隠れてた人とかさ。
そう、まあまあそれはいいんですけど、
初めにそういうあの写真カメラみたいなものを使ってたっていう話ですよね、
はい、ということで、あの
詳しくはそんな
美術の時間、そんな美術の時間で写真のこうアートとしての歴史をこう聞いた後、そんな理科の時間の第346回も聞いてねっていうことです。
なるほど、
はい、
聞いてね、
はい、というお知らせで、ちょっとねバタバタしてたこともあって、このお知らせを言うのを忘れていました。
はい、
はい、そうで、写真は記録だったものが、いろいろ変わってきたよねっていう話もしてるので、そこも面白いはずです。
記録だったものが記憶に変わってきた。
アートっぽい話とか、その記録だったものが、友情を確かめ合うものになったり、あとは写真の中に真実があるっていう風にこう変わっていったりする歴史があったりするんですよ。なんだっけ、こう目がパッチリしたりとか、こうシワがなくなったりとか、そういう加工を勝手にするアプリがあるじゃないですか。で、ああいうのを見たときに、この写真に写ってる方が本当の私って思うような人もいたりして、要はなりたい自分がそこにいたりするんですけど、
うんうんうん、
なのでそういったツールとして使うっていうのもある一方で、 これ多分その時話してないと思うんですけど、肖像画を写真で、残すっていう時代にもすでにレタッチが行われていて、シワを消すとかね。
ああ、まあそうね、基本的には似てはいるけどやっぱりよりよく見せるように書いてたっていうのが定説ですよね。
あ、そうそうそう。で、本当であれば資料を持ってきたかったんですが、
その資料は見当たんなかった、
資料はちょっと見当たんなかったんですけど、初期の頃の写真のを展示した展覧会が以前ありまして、東京都写真美術館で、
はい、
その時にもこうガラスのねネガにこうレタッチというか目を大きくするみたいな修正が入ってたりとか、そういうのがあるっていうのがあったりしました。
なるほど、
はい、ということで写真についてはそちらをご参照ください、う
ん、そんなフォトないしょ聞いてね。
あ、そんなフォトないしょっていうのもウェブサイトから聞けるかもしれません。はい、で今日の本題は、
はい、
年度の始まりはどう決まるっていう話で、まずオープニングではですね、年度の始まりが何月なのかって話を少ししたいんですけど。
え、4月じゃないの年度は。
そう、なぜ4月なのか。
なんかさ、お給与体系と関係あった気がしたんだよね。
あ、そうなんですよね。日本の年度は、学校の年度は4月から3月で、
うん、
で、国や地方の会計年度も4月から3月が多いんだよね。で、会社作ると会計年度はどのタイミングにしても実はいいんですよ。決算月っていうのを決めるんですけど、それが8月でも11月でも構わないんですけど、まあまあ一般的に、国や地方公共団体っていうのの会計年度が4月から3月っていうのが定着したのでそこになってるんですが、
でも税金は違うよね。
税金は1月から12月。
そうそう、だからそこのズレがさ、
そう、
まあ、全部が3月になっちゃうと、3月のわたわたしてる時期に税金するのもすごくめんどくさいから、まあとは思うけどね。
そうで、これがね、昔々江戸時代は、
うん、
旧暦で、1月から12月がまあまあ会計年度っていうほどじゃないですけど、
うん、
大晦日の日にこう、うん、1年の分のこう借金を返すみたいなのがあったわけですよ、
うんうん、
そこで締めるっていうのが。で、うん、明治政府になって、明治の5年までは旧暦のカレンダーなのね、
うん、
なので、明治2年からは旧暦の10月から9月までが会計年度になった。
なんで？
ですね、米の収穫の時期に合わせるとかね。
あ、なるほどなるほど。
そうそうそうそう。で、ただ明治5年から、
うん、
新暦というか明治6年の1月から新暦になるんで、
うん、
そこでカレンダーが変わるっていうので、明治5年から1月ん明治5年から会計年度が1から12月を区切りにするってことになりまして、
うん、
で、今度明治7年だから結構すぐなんですけど、
うん、
今度会計年度を7月から翌6月までにするっていうのがありまして。
なんで？
ですね、ここは年貢じゃないや、税金を納めるタイミングっていうのが決まっているのに合わせたりとかってい
う
ので、
うん
うん、結局ね、明治17年に、4月から3月までっていうのが決まって、うん、実施は明治19年からなので、紆余曲折があって明治19年4月から国の会計年度が4月3月を、丸々1年にするっていうことになりましたってのが決まっていて、
うん、
で、いろんな理由があって、農家が多かった。そうすると、うん、農家で米を収穫してそれがお金になって、
うん、
お金を生産するっていうのがあってっていうのに合わせる方がいいんじゃないかって、要は、種をまいてから収穫してそれがお金になるっていうのをに合わせた区切りがいいんじゃないかっていう話と、
うん、
もう一つは、イギリス英国の会計年度が4月から3月だったっていうのと、その2つが理由だったと言われています。
うん、
まあとはいえそれまでは紆余曲折あってですね、なんていうの、財政赤字を穴埋めするのにごまかしていろいろやったみたいなのもありまして、
そんなんかチコちゃんではそんなのこと言った気がしたけど、
そうなんですよ、そんなのもありまして、うん、ああだこうだったんですけど、結局 法律で会計年度が決まったのは明治22年だそうです。
へえ、ああそんなに昔じゃないわけね。
あ、というか、
明文化されたってことか、それは。
法律になったのがね。
その前までもそれでやってたけどってことね。
あ、でも、明治19年まで、だから20年ぐらいは、ああでもない、こうでもないってやってたと。で、途中で旧暦が新暦になったりして。で、じゃあ、諸外国の会計年度がどうなっているんだろうか。で、イギリスは4月から3月なんですって。で、1月から12月なのはドイツ、イタリア、フランスとかは、1月から12月。これ分かりやすいよね。
うん、
なんですけど、アメリカは、10月から9月が会計年度。
うんうん、でも、新学期は9月からだよね、アメリカは。
新学期10月からじゃないかな。
あ、10月
?10 月から9月じゃないですかね。
あ、じゃあそこに合ってるんだ。
そうそうそう。で、これはね、日政基礎研究所のウェブサイトなんですけど、
はい。
ですね。米国政府の会計年度は1789年1月1日にスタートして、1849年ね、
うん、
日本だと江戸時代の頃ね、は10月から9月だったのですが、
うん、
1832年から、1842年とか1850年から1867年っていうところで1月から12月になったりして、で1868年から1976年まで、つい最近までね、
うん、
1868年は多分明治維新の時なんですけど、
うん、
そっから、1976年までは7月から6月が、会計年度だった、
うん、
で1976年に、10月から9月に変更されたっていうので、ここも結構会計年度は行ったり来たりしていると、
うーん、
そうというのがあったり、日本だとね、地方公共団体とか地方自治体も4月3月が固定なんですけど、なんとアメリカでは50州のうち46州がその、1976年までに使われていた7月から6月を使っているんですが、
うん、
なんと、10月から9月に直したのがアラバマとミシガンとワシントン DC なんですが、ニューヨーク州は4月から3月で、イギリスと同じだったりとかっていうので、なかなかね、こう難しいですよね。
アメリカは国内でも違うわけ。
アメリカ国内でだから州と国で違ったりする。
そうか国はこうだけど、でも国の予算が下がってくるんじゃないの、州って。それなのにずれてるわけね、
とかね。
へえ、
とかっていうのもありまして、
うん、
あとは、学校の新学期、
うんうん、
こちらもですね、いろいろ違いまして、これも日政基礎研究所の、学校の年度はどうなっているか。4月スタート、日本、インド、パキスタン、英国は9月から、米国は本当は7月なのか。
そうだろう。でも7月8月は夏休みじゃ
ん。そう
始まったらいきなり休みってこと。
だから夏休み前なのか後なのか分かんないけど、夏休みを終了して新たな学期がスタートする形なのが、9月からで、これが多くて、イギリス、アイルランド、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルみたいな感じで、
うん、
ってことは、南半球は逆なんじゃないか、
ほう、
夏休みが終わるのがね、
うん、
ってことは、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルはなんと新学期は2月からだそうです。で3月からなのがアルゼンチン、ペルー、チリ、
3月っていうところも
と韓国、
はい、
で5月スタート、タイ、6月フィリピン、ミャンマー、10月エジプト、カンボジアなどということで、
結構バラバラなのね。
結構バラバラらしいです。
へ
ー、という感じでですね、1年の始まりはどこにあるのかしらっていうのがバラバラだっていう話で、本編では科学的理由があるのかないのか、1年に区切りは必要なのかって話をしてみたいと思います。
はーい。
今回は暦というかカレンダーの話をしていますが、
うん、
さて1年って切りをつけなきゃいけないもんなんでしょうか。
まあでもやっぱどっかで切りをつけて、でなんとかサイクルっていうのに乗せて次年度を効率よく回すためにはやっぱり必要なんじゃないのかね。
これね、
うん、
人間のこう暮らしと関連づけると、
うん、
一日の区切りはつけた方がいいよね、
うん、
夜寝るし、
うん、そうね、まあ、自然につくよね。
そうだから、起きた時を一日の始まりってするのか、
うん、
お日様が南中した時に一日の始まりってするのか、うん、それとも日が暮れた時を始まりってするのか、または、南中の反対、今の午前0時を、日にちの変わり目ってするのかみたいなところはどっかでつけなきゃいけないんじゃないかと。そうしないと今日と明日がこんがらがるからね、
うん、
で、あとカレンダー的にはやっぱり月が出る出ないっていうので、昔の人は、夜明るいかどうかっていうのは多分生活に関わったんじゃないかと思うんで、やっぱ一月っていうのも、
うん、
ある程度こうなんていうかな、
退院歴としては生活に、まあ、密着するというか、
うん、
自然にできそうな周期ですよね。
そう、夜外を歩けるかどうかっていうのが決まってくるし、
うん、
こう周期的に変わるっていうのと、あと、うん、30ぐらいだったら数えるのは簡単じゃない、
うん、
1年って360ぐらいあるからさ、ちゃんと数えないと忘れちゃうし、数えるのは大変だよね、
うんうん、
じゃあ1年に区切りつけなきゃいけないのはなんでなんだろうね。
やっぱでもほらナイル川の氾濫とかがだいたい1年に1回ぐらい来るし、
うん、
あとイナーサクとかのそういう植物の成長とかもだいたい1年周期だし、
ってことは、
うん、
やっぱり、1年をコントロールというかちゃんと確認しなきゃいけないのは、
うん、
農業が必要だったっていうのがポイントなんじゃないかな。
まあでもあそ農業でも家畜もまあやっぱり発情期とかそういうのもあるからある程度はあるんじゃないですか。
ということは動物は、
うんうん、
1年を勝手にこう、
うん、
季節のこう何
ほんほんほん移り変わりで
移り変わりの中で、
うん、
その繁殖できる期間と、
うんうん、
子供を身ごもる期間と子供を産んで育てる期間っていうのが季節にこうあってっていう風に、なってるよね。
そうですね。
そうそう、うん、ってことは、うんうん、季節があるっていう、こう地域、
うん
うん、では、動物も自然界の中で、うん、1年の周期、うん、要は春夏秋冬みたいなものに合わせて、うん、こう体調が変わるっていうことが起こっていて、
うんうんうん、
つまり1年周期っていうのがこう植物や動物は体の中にこうプログラミングされてるっていうことなんだよね。ってことはどういうことかっていうと、赤道直下ではどんな周期で、プログラミングされてるかっていう話をちょっとだけすると、
うん、
動物はねちょっと分かんなくて、多分ね動物で半年周期ってのはないんですけど、赤道直下って気候の変わり方が半年に一遍ずつなんだよね。真上に太陽が来るときと、
うん、
真上に太陽が来ないときだから、うん、真夏夏真夏夏っていうのに変わるから、
うん、なんか嫌。
まあ一般的にね雨季寒季雨季寒季っていうのがこう1年に2サイクル来るってい
う
パターンなんですけど、だから、植物は1年に2回実をつけるものは結構あるんですよ。
お
四季がある、こう春夏秋冬があるところでも1年に2回実をつけるものとかもあったりするんですけど、
うん、
秋にも実がなったり春に実がなったり両方にこう花が咲いたりするやつもあるんですけど、赤道直下だと1年に2回っていうのは結構あって、
うん、
そんな風になってるとすると、人間のカレンダーも赤道直下で、
うん、
農業とかをしっかりしてなければ、もしかしたらカレンダーは、1年じゃなくてよかったのかもしれない、
うんうん、
そうそうそう。で、農業に関わるカレンダーは1年をしっかりこうシンクロさせないといけないんだよね、カレンダーとね、
うん、
っていうのがあって、皆さんご存知の通り、1年を365日にすると少しずつずれていってしまうので、うるう年が必要で1日プラスして366日にするっていうのがあって、
うん、
それでも1000年ぐらいするとずれてしまうので、
うん、
400年に、400年に97回うるう年を入れればいいっ ていう風なのが今使われてるんですけど、結構細かいよね。
ね、まあ、うん、まあ、まあでもまあそれはしょうがないね。
そう、それはしょうがないんですけど、
うんうん、
という風にして、農業とかをする人たちはやっぱり、うん、そうか、農家とか農業やってる人には多分しっくりくると思うんですけど、
うん、
こう種を植えたりとか、
うん、
稲作でいうと、田植えをしたり刈り取りをするっていうのは、
うん、
まあ、1日2日ずれてもまあいいんですけど、
うん、
1週間とかずれると嫌だなっていうのがあって、
うんうんうん、
そのくらいの誤差の間に、ずれを収めたいし、それがどんどんどんどん後ろとか前にずれていっちゃうのは嫌なのね、
うん、
前後するのは仕方ないとして、
うん、
そんな感じで太陽暦はやっぱり農業暦としてこう染みついていったんじゃないかと思うし、
あ、なるほどね、だから、うん、うん、そっか、
そうで、ちょっとだけ話を戻すと、やっぱりこう自然の中でも、四季、春夏秋冬っていうのがあるのと、それに対応して動物も、1年に1回の繁殖期っていう、うん、動物も結構いて、また冬眠する動物とかもいたりして、
うん、ああ、ほうほうほう、いるいるいる、
うん、やっぱりこう四季がある、
冬眠したい
、エリアではカレンダーは1年にこうシンクロしてっていうのだし、
うん、
初期のヨーロッパのカレンダーでは、うん、1年の始まりはあるんだけど10ヶ月過ぎたらあといい加減みたいな、だから1月2月3月4月5月6月で10月まであるんだけど11月と12月は冬みたいなね、
うん、
つまり農業やってない時期はカレンダーいらなくて、うん、次に始まる時だけ分かればいい、
うん、
っていうようなカレンダーの作り方もあったりして、
うん、
で、
うん、
そのスタートが3月ぐらい、要は春が来るとスタートで2月ぐらいに終わるんで、2月の最後が、日数調整で29日になってたりするっていう風にこう設定されるとかっていうのがあって、
うん、
前も聞いたかもしれないですけど、香里さんだったら1年の始まりはいつが良くて、それはなんでですか、さっきのね、年度の始まりはなんだっていう話なんだけど、そもそもカレンダーの始まりはいつがいいんでしょうね。
いや、やっぱり今ちょうどその年度末なので、
そう
カレンダーを手帳を、あの手帳ですけど2つ持ってるんですよ。
はいはいはい。
だから2021年度の内容を書いてるやつと、
うん、
2022年度のやつを書いてるやつを持っていて、でもカレンダー手帳自体は1月始まりなので、
うん、
やっぱそこの3ヶ月かで、1月だけはかぶってあるのよね。
うん、
2021年のカレンダーは2020年12月から2022年の1月まであるから、
はい、
1月分はちょっとカレンダーとしてはかぶってはいるんだけど、でも実際にはやっぱり年度っていうのところで、あ、例えば有給とかも年度末で生産されるじゃない。
いろいろありますね。
そうだからやっぱ年度でチェックしなきゃいけないし、でもカレンダーは1月スタートがいいし、
あ、そうそう、で香里さんが別に今のカレンダーを、うん、置いておいて、
うん、
年度の始まりをいつでもいいよって言われたら、
うん、
どこにしますかっていう、
そういうの考えるとなんか1月にまとめちゃいたいなと思う。
なぜ1月なの？今の
数が少ないから。あ、今の言っちゃった、例えば、だから 1,2,3 って数字で言っちゃうと1なんだけど、それをその数字で全く関係なくって言うんだったら、この季節やっぱ春っていうのが、まあでも春夏秋冬っていう風に考えるからかもしれないけど、春に一番スタートを持ってきたいなって気はする。
あ、
春に今のタイミングで1月っていうのでもいいかも。
やっぱりあれだよね、こう農業が始まったりするし、いろんなものが芽吹いてスタート感あるよね。
そうなので、この季節に1月って持ってくると、うん、全てが解決する気がするんですけど、
皆さんとリスナーの皆さんはいつスタートだと納得がいくんだろうなと思っていて、
この時期この時期ちょうどやっぱり四季があるとすると、やっぱりスタートがいいのかなと、
うん
うん、この時期に1月になり、この時期に全部始まるとなんかすっきりしそう。ちょっと誰かでもあれちょっと、そうそうそうそう、英語圏のことしか知らないけど、英語圏って、まあ、1月2月ってじゃなくて January February っていう言い方するじゃないですか。
はい。
でも 1っていう数字は使うの？
あ、で、途中から、ジュライは7月で、8月から、うんうん、あ、違う、9月からか。9月が、セプテンバーでしょ？
うん、
あれは7番目の月って意味でね、もともと語源としては。
あれ、そうですよね。で、10月のオクトーバーのオクトってオクトパスの8でしょ？
そう。
タコの8でしょ？
そう。
だけど、なんか、もともとは普通に8月にオクトが使ってたのが、いやいやいや、俺の誕生日、俺の名前入れろっていう、どっかのお偉いさんが言ったからずれたわけでしょ？
違います。
あれ違った？
そもそも、今の3月が、ね、年の始まりだったので、
うん。
なので2ヶ月ずれてたんですよ。だから、
うん、そうか、数字ではなくって8番目っていう意味ではオクトだったわけね。
そう、
それがスタートがずれたわけか、早く。
そうだから、昔は今の3月のところがスタートで、うん、2月で終わるから、うん、2月のところが中途半端だっていうのが今に続いていて、
なんだけど28っていうね、うん、
ある時から、
うん、
今の3月スタートじゃなくて今の1月スタートにスタートを変えたわけ。
誰が、どこで、なぜ？
ね、なぜは分かってないんですけど、うん、何の意味があると思います？
いや、俺の誕生日スタートにしたい。
それは結構あってもいいよね。俺の誕生日が年のスタートだっていう、だから王様が生まれた日をスタートにするっていうのもありかもしれないよね。
それってなんかユリアシーザーあたりな気が、や、人がやりそうな気がするんだけど。
で、うん、だからシーザーは自分の誕生日の月を、月の名前を自分の名前にしたんでしょ。
うん、じゃあみんな真似しちゃったんでしょ。そう
そうそう、いやいやいや、
俺も
8月は多分ね、死んだ後偉大な王だったっていうので変えたんじゃないかな。
そう、
後の人が。で、1年の始まりはいくつか考え方があるんですけど、やっぱこう古くからの信仰でいくと、やはり冬至の日、日の長さが一番短くなって、この日から、お日様が、また長い長くなるっていうタイミングがあるじゃないですか、冬至の日ね、うん、ここを1年のスタートにするっていう考え方は分かりやすいんじゃないかと思うのね、
うん、
で、やっぱりこう1年って365日とかで計算していくとどんどんこうずれてっちゃうのとかがあって、
うん、
私は今の1月の頭っていうのは冬至に一番近いじゃないですか、
うん、
なので、冬至の日を1年のスタートにするっていうのの名残で、今の1月がスタートするっていう風に考えるとそんなに変じゃないかなって思うんだよね。
ほう。
でもう一個は、冬至があるんだったら春分の日をスタートにするっていう考え方もあると思っていて、
うん、
これは春が来るのと近くて、なおかつ今の4月始まりと近いでしょ。3月の、うん、20何日が、うん、春分の日のパターンが多いんで、
うん、
これも1年のスタートにしていいんじゃないかなと、うん、とかっていうのがあって、こう1年の始まりは、天文学的にいくと、冬至に近いところをスタートにするっていうのが結構あって、で中国の暦でも、冬至を、1年のスタートにするっていう考え方が長く続いたりして、
うんうん、
でまたね、問題は、意味もなく前のやつと変えたいからとかって言って、前のやつが冬至って言ってんだったら俺たちはじゃあ春分にするかみたいなのがたまに起こったりするんで、
うんうん、
こうなんていうの、こう理屈というよりも、自分は何々、
感情で動いちゃう、
ね、そうそう、変えたいからとかっていうね、
うんうん、
っていうのもあったりはするんですけど、その辺で、皆さん、聞いてる皆さんはいつがスタートだと1年の区切りがいいのかで話をグググッと戻して、ということは赤道直下で1年に1回とかで農業しなくていい人たちは1年ってどこスタートでもいいかもしれないでしょ、
うん、
で今、イスラム歴っていうのはまだ使われていて、完全対陰暦なんですよ、
はい、
なので、新月というか最初に細い月が見えたのが月の始まりで、で満月になってまた月がだんだん見えなくなって、また細い月が見えたら新しい月が始まって、で12回それが来たら、1年にしましょう、
うん、
っていうのをやってると、1年は、365日じゃなくて350日ぐらい、354日かな、354日とか55日ぐらいなんですよ、
うん、
なので、1年経つと10日ぐらいずれてしまう、
うん、
だから、36年経つと丸一周ずれちゃうんですけど、
うん、
っていうのを、使っているカレンダーもあったりして、
うん、
ということはやっぱりカレンダーは人の都合のいいように作ってあるわけですよね、
うん、
で、 他にも区切りがあって、1週間っていう区切りとか、あと日本だと、なぜか日本人はあれだよね、5のつく日が好きとかね、
ああまあね、
そういうの結構あるでしょ、
うん、
サービスで5がつく日みたいな、で、やっぱり日本はこう旧暦というか退院暦、退院太陽暦をずっと使ってきたんで、1ヶ月の中のどこにこうイベントを入れるかっていうので区切りをつけることが多かったんで、多くの場合こう10日に1個だから、5のつく日は何々みたいな切り方と、あとは月に1回この日は何々っていう話と、あともう一つ、中国から渡ってきた、毎日えとね、ねえうしとらうのがついてるんですけど、その何々の日っていうのにイベントをするっていう12日周期のものをこう当てにしたりっていうのがこう混在するってい う, こうピリオド、区切りのつけ方っていうので、こうライフスタイルがこう移ってきて、結構ね、なんていうのかな、7日周期が当たり前のような1週間だけど、1日1日に干支がついてると12日周期があって、一月の中でいろいろやるとなると10日周期で、1の位の数字ごとに何々やるっていうと10日周期になってとかっていうのとか、あとは、12個干支があるけど、6日ごとに区切って、6日に1度っていうイベントがあったりっていうので、結構ね好き勝手にこうピリオドというか、区切りを決めてきたりして、何が一番便利かっていうのはその時その時で結構勝手に決めてんだよね。で今こう友引きとかね、大安みたいなやつも6曜って言って6個で一回りだよね、これは6個で一回りで、この前お葬式に行って、なんていうの、葬儀屋さんの控え室っていうのに行ったんですけど、
葬儀屋さんの控え室、友引きの人ってこと？
あ、だから葬儀屋さんと相談するための会議室みたいなのがあって、そこに行ったら友引きにマークがしてあるカレンダーがあって、で葬儀屋さんは友引きが特別だから自分でカキカキしてんのかなとか思ったわけ、ペンで、したら印刷してあって、つまりどういうことかっていうと、友引きにマークがしてあるカレンダーっていうのが流通してるってことなんですよ。
いやー、なるほどなるほど、
そうそうそうそう、ニーズがある、みたいなので、いろんな周期で物事が成り立っているっていうのが結構ね、好き勝手にやってんなっていう部分と、それがねこうライフスタイルで決まる話と天文学的に決まる話っていうのの混在がなかなか難しいんじゃないかと思っているんだけど、皆さんがこう、なんだろうな、自分で感じるこう期間ってどのくらいまでが一塊で、どのくらいだとすごく先でっていう感覚が、やっぱりこう1週間先っていうのってすごく分かりやすいけど、次の大安までだったり、次の5がつく日までだったり、あとは、一月もね、こうなんだろう、事務系の人は締め日とかがあって、月の終わりがこう気になったりとか、実働何日目が気になったりとか、普通の人は給料日が気になったりとか、どっかでねこう1日が区切りじゃなくて何かしら自分の区切りの日があったりするっていうのとかを考えてみると、自分たちはどんな区切りで生きているのかっていうのがこう振り返ると面白いんじゃないかと思うし、で、動物はこう四季があるところのね、動物は、繁殖期が決まっていて、1年に、ある期間だけこう繁殖期があって、それ以外の時には、子供を作らないっていうのがある一方で、哺乳類でも1年のこう周期にかかわらずこう暮らせる、動物たちはもっともっと、好き勝手に言ったら変ですけど、ちっちゃいネズミみたいなやつは1年中いつでも、なんていうの、体の中のホルモンバランスのアップダウンはあるんで1週間とかそういうのはあるんだけど、1年っていうのにとらわれずにこう繁殖期が来るっていうタイプの動物がいたり、野山で暮らしているのに1年っていうのに関係なく繁殖ができる動物がいたりとか、いろいろねこう戦略が違っていて面白いなと思うんですよね。なんだっけ、アザラシとかオットセイみたいなやつは、こう1年に一遍こう繁殖の季節にオス同士の戦いが熾烈みたいなね。
隣のオスが気になっちゃうわけね。
あ、そうそうそうそう。あと実は 繁殖ができるかできないかっていうのは、季節のによって自動的に決まってくるタイプと、交尾をすると、排卵って言って生殖ができる状態になるっていう外からの刺激でなるタイプと、パターンもいくつかあって、その辺のね、こう進化の過程でどの、何がきっかけで、生殖ができる子供が生まれるようになるかっていうのの最適化っていうのが動物や、種類によって、最適化が結構違うっていうのも、よくよく考えると面白いんじゃないかと思うんだよね。お腹の中にいる期間が長い動物はやっぱり季節に合わないと、生まれてきてすぐ食べ物がないとか寒くて死にやすいとかっていうのがあったかもしれないけど、お腹の中にいる期間が短いものはいつでも大丈夫っていうのが傾向的にはあるのね。でも人間は9ヶ月いる割に、別に季節と関係なくこう生殖ができるっていうのもちょっと面白くて、でその、周期が1月だっていうのは何にシンクロしてるんだろうなとか。
月？
夜の行動？
わかんないけどね、確かにね、
みたいなのもあったりして、自分の体調だったりっていうのも、こう、月の運行だったり季節のこう変わり目だったりっていうのに、いろんなこう影響を受けつつ進化もしつつ、頭で考えてカレンダーを作りつつ農業を始めたら1年をぴったり決めなきゃいけなくなり、ね、農業を始める前はしばらくしたらあそこの木に花が咲いた後、ちょっと待ってると実がなるぜって言って実が落ちてきたら食べようよって言って、こう計画せずに、食べ物が手に入ったけど農業をやり始めると計画をして、もうすぐ暖かくなるから種を準備しようとか、もうすぐ洪水が来そうだから、刈り取りをしなきゃいけないとか、っていうのを考えなきゃいけなくてカレンダーができてきたり、お金の取引があるといついつまでにお金を払ってください、
はい、
って言って、締め日ができたり、
締め日を逃げればなんか1ヶ月先になるみたいですね。だからみんな月末は逃げ回ってたっていう。
あと落語ではね、大晦日を、乗り越して来年末まで借金をこう、先延ばしにしようっていうのがあったりね。
消えるわけじゃないけど先延ばしして、
そうそうそうそう、
先延ばされちゃうってことだよね。
そうなんですよ。箱根八里は馬でも越すがっていうの昔から言いますけどね。
いい、初めて聞きましたよ。
越すに越されぬ大晦日って言わないですか。
初めて聞きましたよ。
そうですか。
時代が違いますね。
時代が違うかもしれないですね。
やったね。
そんな感じで、カレンダーが4月から、新学期が始まったりするっていうのは誰の都合でそうなったんだろうっていう話、これは社会的な話かもしれないけど、理科っぽい話でいうと冬至があったり、春分があったり、あとはこう植物や動物が1年単位でいろんなこう周期が回っている中の何に合わせるか、そして季節が変わっていくっていうのは、さっきもあった、台風が来たり洪水が来たりまた干ばつが来たりっていうので、エジプトでは、洪水が来るっていうのが分かるといいっていうので1年の最初、どこどこの星が夜明け前に光っているともうすぐ洪水だっていうので星の動きでこう1年を見られたり、エジプトはね、なんだろうな、日の長さがそんな変わらないわけ、赤道に近いんで。
はい、
極にの方に行けば行くほど、1年の間で日が長い日と短い日が大きく変わるんだけど、赤道に近いとその変化が少ないんで、冬至の日とか、夏至の日っていうのを探すのはちょっとだけめ
ん
どくさいんですよ。でも今の、西ヨーロッパエリアとかぐらいまで、緯度が上がると、要はイギリスとかに行くと冬至の日が待ち遠しくなるわけ。この日から日が長くなるっていう。
ほう。
日が短い期間がずっと続いて寒くて、でこの日から日が長くなるっていうので、そんなところもね、地域性でカレンダーの作り方っていうのが違ったりしたっていうのがあるんじゃないかと思うんだよね。そんな風にね、カレンダーは必ず決まってるものだっていうところから、自分だったら何日おきにどんなものを置いて1年のスタートをいつにして、じゃあ一月をいつにしようみたいなことを考え直してもいいかもしれません。で
いいかもしれませんけど、いいかもしれませんけど変わんないじゃないですか。
あ、そうそう。でね、 うん、フランス革命歴っていうのがありまして、
はい、
共和歴とも言うらしいんですけど、フランス革命の時に、うん、それまでこうグレゴリオ歴っていう、まあまあ宗教的な、宗教色の強いカレンダーだったじゃないですか、
うんうん、
なので、フランス革命の時に何でもこう理屈で、分かりやすいようにしようっていうのでですね、1年は365日、
うん、
1年は12ヶ月、あそこはいいでしょ、
うんうん、
変わんないんですけど、全ての月は30日にしようと、
うん、
で5日余るとかウルード氏は6日余るっていうことにして、休日にしようと、
うん、
で1ヶ月は、10日ずつの、まあ、上旬中旬下旬というのに分け、うん、月火水木金土日の七曜はやめようと、
うん、
っていうのを頑張った時期があったんですが、革命歴はですね、なんと、カレンダーだけじゃなくて時計も頑張ったんですよ、
うん、
1日は10時間、
はい、
1時間は100分、1分は100秒、
ああもう受信法にしたかったんですね。
そうなんです、
あ
合理的でしょ、
うん、まあ確かに計算とかその他はすごくしやすくなりますよね。
そうなんですけど、
うん、
これが全く受け入れられなかったらしくて、
でもそれはもう習慣づいちゃってるからですよね。
そうそうそうそうっていうのと、
その時もっと頑張ってくれれば今こんなに計算めんどくさく ないですよね。
小学生が60まで指がなくて困っちゃうみたいなこともね、
うん、
受信法だけ覚えればなんとかなるっていうのができたんじゃないかと思うんですけど、
ねえ、
うん、あとカレンダーもやっぱり月火水木金土日の七曜に、慣れていて不評だったらしく、
そう
ね、ということですね。
キリスト教と、ん？キリスト教とつながって違うな、キリスト教の前にのは何？ユダヤ教？まあ、少なくとも聖書から来てるからね。
まあ、聖書と暦のどっちが先かは何とも言えないですけど、多分暦の方が先だと思いますけど。
でもそこに聖書の裏付けがついちゃったわけでしょ。だから宗教的に広がったっていうのもありますよ ね、
まあ、まあ そう
ね。
そう。ということでこの共和歴はなんと14年間続いたんですが。
あ、頑張ったんだ。
はい。ナポレオンが皇帝となった2年後に、また元のグレゴリオ歴に戻ったそうです。
ナポレオン、頑張ってよ。
で、ナポレオンはつまり、うん、フランス革命はあったけれどもカトリック教会との和解もしましょうということで、
うん、
あでその時の、1の月はいつかっていう話がありまして、
はあ、
この時の、1の月は、9月、今でいう9月の、22日ぐらいから始まる、要は秋がスタートで夏が終わりっていうタイプの、
うん、
9月後半スタートぐらいが、スタートだったそうです。
うん。
そう。
多水季節が終わってほっと一息したところって感じですかね。
で、これもね、1つ目の月、2つ目の月っていう名前じゃなくて、
うん、
ぶどうの月とか、霧の月とか、霜とか、雪、雨、風、
ほうほうほう、
目は芽吹くの目ね、花とかっていう感じで、ちょっと、風流な名前がついていたりして、
うん、
ということでですね、そんな共和歴っていうのをチャレンジしたけどうまくいかなかったっていうのがあるんで、妄想するのはいいんですがカレンダーを変えるのはなかなか大変だなと。でもね、
はい、
これからもしかしたら火星に移住するかもしれません。
はい、吉田さん移住するって言ったら立候補しますか？
もう年だからやめとこうかな。
そうなの？新しい、
みんなのお荷物になっちゃいそう。
いや荷物持ちになればいいんじゃない？
そうだったらチャレンジしてもいいかなと思うんですけど、
うん、
火星に行ったら1日と1年っていうのは、うん、違うはずで、どっかを1年の始まりにしなきゃいけないとしたらその時にみんなは悩むはずで、
そっかそっか、そこでこういうふうにした方がいいよっていうふうなことを今から考えて広げておくと、吉安歴とかなんかそういう風に名前がつくわけですね。
まあまあ火星歴だと思いますけどね。
いやいやいやいや、吉安さんって吉安が作ったんだよこれは。吉安歴ですよ。
一方で、
うん、
もしかしたら時間は、うん、地球時間に合わせて1秒は同じになるかもしれないとかね。
ああ秒か、秒はそうね。
そうなんでかっていうと、物理学実験を火星でするときには 1秒は地球と同じ方がやりやすいよね。
そうね、結局1メートルとか単位が合うわけだから。
そうそうそうそう。
そうするとその先は楽になるけど、そうかカレンダーっていうのは物理とはちょっと違うもんね。ほら、
その辺に、ね、
生活だからね。
そうなんです。そこに
だから、うん、
その理科っぽい話とか社会っぽい話のこうなんていうのクロスオーバーするところがあって、
おなるほど、
ライフスタイルの中で1年は科学的に決まるんだけど、どこをスタートにするか、うんうん、何日をピリオドにするかはライフスタイルで決まる、うんうん、一方で、どこかで皆さんは、決まった単位が必要で、
うん、
だから、地球上の1キログラムは火星上では重力が違うから軽くなるけど、どっちにするんだっけとか、フィーリングが同じなのは重さだけど、うん、質量はみたいな話もあったりして、
うんうんうん、
月に基地ができた時、火星に人が移住した時に、うん、カレンダーがどうなるか、重さがどうなるかみたいな話、うん、時間はどうなるかみたいなところの時計とかねっていうのも考えると面白いんじゃないかなって思っています。
じゃあぜひヨシアス歴を作ってくださいよ。
ね。
ね。
ということで今日はカレンダーの話と、はい、いつを始まりにするかはみんなが決められる、勝手に決められるって話をしてみました。
決めよう決めよう、はい、
ということで、そんなエリカの時間この辺にしたいと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送っていただく場合には lika@0438.jp rika@0438.jp までお願いします。またですね、sonnai.com sonnai.com のウェブサイトの、そんな理科の時間の、番組が一覧になっているところのフォームからもメッセージを送っていただくことができます。あとですね、そんないプロジェクトというグループではこの番組の他にそんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組も配信しておりますし、メンバーは、ポッドキャストのほか YouTube や、ラジオトーク、スタンド FM、 また、書籍発行などとかでもですね活躍をしていますので、興味がある方はぜひ見に行ってみてください。またこの番組は audiobook.jp で有料配信もしております。おまけがくっついて、いるんですけれども、そちらで聞いていただくと我々のところに収入が入るようになっていますので、番組を応援したいという方はぜひオーディオブックの、聞き放題も検討してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、そんなエリカの時間第456回この辺にしたいと思います。はい、お送りいたしましたのは吉安と
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。